小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は展開される5歳児健診のポイントと地域での課題について、鳥取県立総合療育センター院長代理小枝達也さんにお話しいただきます。
展開される5歳児健診のポイントと地域での課題というお話をさせていただきます。昨年の12月に子ども家庭庁の補正予算で1ヶ月時および5歳児健康審査支援事業というのが立ち上がりました。この事業の目的は、乳幼児健康審査については母子保健法により、市町村において1歳6ヶ月時および3歳児に対する健康審査の実施が義務付けられていますが、乳幼児の中で1ヶ月時および5歳児については公的な資金の提供がございませんでした。それに対してこの度の補正予算で公的資金にて1ヶ月時および5歳児健診を支援するという、そういう事業が立ち上がったということでございます。1ヶ月時健診におきましては、原則として個別健診で行われるということ、また身体発育状況、栄養状態、身体の異常の早期発見、こういったものが主な目的とされています。一方、5歳児健診は原則として集団健診を疾患で行うといったものになっていまして、発達障害など心身の異常の早期発見、そしてまた育児上の問題となる事項を必要に応じて専門相談も取り入れながら支援していこうという、そういう健診になっています。実施主体は市町村でございまして、補助率が国が2分の1、市町村が2分の1となっているというものでございます。この5歳児健診を行うにあたりまして、令和3から5年度の子ども家庭科学研究費補助金、身体的精神的社会的バイオサイコソーシャルに、乳幼児学童思春期の健やかな成長発達をポピュレーションアプローチで切れ目なく支援するための社会実装化研究、研究代表者は福岡大学の永光慎一郎先生ですけれども、この研究班において5歳児健診マニュアルが作成され、全国の都道府県市町村に配布されています。このマニュアルは子ども家庭庁のホームページおよび日本小児保健協会のホームページからダウンロードして入手することが可能となっていますので、ぜひご利用ください。この5歳児健康審査マニュアルにおきましては、まず44項目でできている5歳児健診の問診票が示されています。その問診票は、既往歴が2項目、粗大・微細運動発達に関する項目が3項目、目と耳・発音に関する項目が3項目、精神・神経発達の項目が3項目、情緒・行動の発達に関する質問が11項目、生活習慣に関する質問が10項目、親や子育ての状況、保護者の健康状態を尋ねる質問が12項目となっています。5歳児健康審査票というのも提案されています。その中には8つの医師の診察所見項目が書いています。まずは身体的発育異常、そして運動機能異常、粗大運動および微細運動、3番目としまして感覚器、目の異常、耳の異常、発音の問題、そしてまた 無呼吸、寝ている時の無呼吸の問題なども尋ねる、審査する項目があります。4番目に皮膚の異常、5番目には理解に関する課題についての診察項目がございます。6番目は情緒行動で不安や恐れがあるかないか、あるいは行動の問題で癇癪等強い問題がないかどうか、多動や不注意がないかどうか、また仲間関係で何か大きな問題がないか、そういったことを見る情緒行動の項目がございます。7番目は子どもの遊び、8番目に生活習慣、食事の習慣、歯磨きの習慣、そして排泄の習慣、こういったものを聞く8つの診察項目から健康審査表ができています。これを担当する医師はこれら8つの項目に対して判定を行うのが医師の仕事となっています。異常なし、あるいは医療としてすでに医療にかかっているのか、あるいはこの度初めて問題を指摘されて要紹介となるのか、あるいは福祉ではどうなのか、これまですでに療育にかかっているのか、あるいはこの度初めて問題点が分かったので要経過観察とするのか、そういった判定の項目が書かれています。また一方、医師の診察以外にメディア視聴の問題でありますとか、睡眠に関する問題、事故予防、そういった問題に関しまして、問診や保健師の質問によってこの育児環境のアセスメントもするということになっています。最終的には医師の診察所見による判定と保健師等による育児環境の判定、この2つの判定を合わせて総合的にそのご家庭は特に問題がないのか、あるいは保健師等による今後の支援が必要なのか、あるいはその他の支援が必要なのかという最終的な判断をするということになっています。従いまして、5歳児健診を担当する医師は医師としての診察所見だけではなくて、最後に行われるカンファレンスにまで残っていただいて、最終的に保健師等との協議に一緒に参加していただくことが望ましいと考えられます。また5歳児健診は健診だけで終わりではなくて、健診後のフォローアップ体制についてもとっても大事だということが書かれています。そのフォローアップ体制としましては、具体的には専門相談というものを準備しましょうという呼びかけであります。例えて言いますと、子育て相談、これはベテランの保育士さんが担当し、子育て一般に関する相談と情報提供をいたします。また子育て環境に関するアセスメント、特に虐待を意識して子育て環境に関するアセスメントをし、もしその子に何らかの問題があるとなれば、次の心理発達相談へつなぐという、そういう役目がございます。また心理発達相談も専門相談として設置することが望ましい相談であります。これは子どもの発達に通じている心理師が担当し、その子の発達に関するアセスメントであったり、発達に関する相談に乗り、また情報提供もいたします。そして療育相談、あるいは教育相談へとつなぐという役目を担当いたします。続いて療育相談といったものも設置すると望ましいとなっています。これは訓練士などが担当し、療育に関する情報提供、またちょっとした療育的な介入、ご家庭でできるような介入を保護者さんに提供するといったことをして、いわゆる療育に実際においでになる前にご家庭で何かできるという、そういう早期の介入の手立てをお教えするといった相談がございます。最後に教育相談の設置が望まれています。 これは教育委員会の方が担当して、就学に関する相談とつなぎ、また学校と保護者との意見調整、こういったものが主な仕事となります。5歳児健診だけがクローズアップされがちですが、この度の子ども家庭庁のお考えでは、5歳児健診の後のフォローアップ体制をしっかり作りましょうと言ったことが呼びかけられています。そのフォローアップ体制には、保健、福祉、医療、教育、この4社がお互いに連携を取り合って、就学までその子をきちんとその子とそのご家庭を導くといったものが提案されているところでございます。令和6年3月29日に、子ども家庭庁、文部科学省、厚生労働省の3社から連名の課長通知が出ています。関係者に求められる役割として、市町村に求められる役割、これは5歳児健診の実施体制の整備を整えましょうという、そういう役割が付与されています。また、都道府県に求められる役割としましては、その市町村における5歳児健診の体制を応援しましょうと言った役割が付与されています。また、医療機関や医療関係団体に求められる役割、保育所等に求められる役割、教育委員会、小学校、特別支援学校に求められる役割も、その通知の中に明記されています。5歳児健診で終わるのではなく、その後のフォローアップを丁寧に行うことによって、明るく楽しく元気よく小学校に通えるような、そういう応援をしていくというのが、この5歳児健診の趣旨であるというふうに理解しています。課題としましては、5歳児健診を担当できる医師がまだ十分足りてないのではないかということ、また保健師の業務量も多いのではないかということ、そういったことが考えられていますので、それぞれ皆さんの知恵を出しながら、この工夫をして5歳児健診がうまくいくように持っていけたらというふうに考えております。以上でお話を終わらせていただきます。
展開される5歳児健診のポイントと地域での課題について、お話は鳥取県立総合療育センター院長代理小枝達也さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。